初代が万事おかげになるという教えを残してくださって、今日まで14年、またまさに私自身がそのおかげをいただいてきておるということを昨日もお聞きいただいたわけでありますが、まあ、人生の達人と言われるような人がありますわね。初代もその一人であったなと私は感じるんですね。まあ、自分の親のことを褒めるようですけど、私は自分の親としてというよりも新人の先輩として、人間の先輩としてですね、本当に尊敬できる方だと思っております。その初代がそういうふうにですね、大変ありがたい教えを残すことができて、そしてその教えをいただくことができるという、そういう私は幸せ者だと思うんですが、ただ初代が一人でそうなったのではないということも忘れてはいけないと思うんですね。直接的にはその三浦徳三郎先生、昨日も祭典の時にいただきましたように、ありがたいという心を忘れている人間に幸せありませんという、あのよし、そして、初代が命の恩人、ね、大恩人として、生涯、お礼を忘れなかった三代金光様のですね、御教え、三代金光様の、まあ、一言で言うと、この難は見かけという言葉ですね。まあ、昨日の佐々木道江さんの話をしましたが、その2階の屋根から転落するというのは、まあ、難そのものですね。それが10年経ってみるとおかげであるというふうに、こう自分自身がいただけるようになるという、そういうことなんですが、その問題が起きた時はとても思えないですよね。しかし三代金光様はその言い切っていました。難は見かけと。初代の場合は万事おかげになるということですから、多少時間の経過があるんですね。今おかげでないと思えることでもおかげになると、そういうことですよね。万事おかげになるという言葉の万事おかげになるという9文字の中に時間の経過というものがありますよね。ところが三代金光様は難は見かけという6文字の中に時間の経過がなし、難はイコールおかげですと、こういうふうに言い切っていらっしゃる。ですからその三代金光様のですね、お取り次ぎをいただいて初代はおかげを受けた。そして、三浦徳三郎先生のありがたいという心の大切さ、昨日最初の真嗣先生もお話しておりましたように、岩本家を畳んでしまったお父さんを恨んでいたというね、それではおかげにならないということを教えてくださったのが三浦徳三郎さんですね。この人生の大転換があったわけですね、初代父にとってみたら。皆さんどうです、自分の親を恨んでるような人はいないと思うんですけど、もうちょっと親がこうだったらよかったのになとかいうような気持ちを持っている人はだんだんあると思うんですけどね。初代父の場合は当然と言っていいと思いますね。自分の岩本家を破産させて自分たち兄弟を大変な地獄にね、落としたような親ですからね。しかしその徳三郎先生はそういう父に対してですね、改まりを、ね、求められた、ね、そしてその教えをいただいて、初代は本当にそうだなとこう特進が言ってですね、早速九州にお詫びに行ってですね、お墓に、お父さんのお墓にお参りですね。まさにその万事おかげになるというその原点だと私は思いますね。 25歳の時に、おかげになってないんですよ、まだね。だけどおかげになっていく心の向きのスイッチの入れ替えをしていただいたのが25歳の時だと思いますね。そしてありがたい恩師の新人に自分は入らせていただいて、いよいよ教師にならせていただいて、ね、本当におかげをいただこうと思っている矢先に自分が病気で挫折をして、もうやめよう、もうダメだと、やっぱり私はそんな得ないんだと、お道の先生になるようなそういう資格はないんだというふうに思った時に、三大金剛様が、ね、病気は一心を立てればおかげになりますというふうにおっしゃった、ね、間違ったことはお詫びをして改まりをされれば神様を許してくださいますと。その三大金剛様ご自身がですね、大変なご修行をなさってますよね。14歳の時からみんなが遊びたい盛りにですね、お昼前にじっと座ってご修行なさった、ね、その三大金剛様がいろいろなご体験を経てね、おっしゃった一言の詩がその南無阿弥陀経という、皆さんどうです、南無阿弥陀経って納得いきます、今目の前で大変な自分の身の上にことが起きた時にすぐおかげと言っていただけますか、いただけないですよね。だけどそういうその人生の達人といっても、その達人のまだその中でもね、超達人というような方のおっしゃることはやっぱりすごいですね、でその超達人のおかげで初代知事は助かったんですね。でその助かって一生を送らせていただいた最後の一言が万事おかげになるという言葉として自分が残すことができたと。それですから、あの三浦徳三郎先生のご生涯のご信心と教え、三代金剛様のご生涯のご信心と教え、初代の生涯の信心と教えというのはね、あの全然違うんですけど重なってきますよね。それを私たちもいただけばいいということなんですよね、究極。みんな人生違います。まあ、ここに3人男性がいらっしゃるけど、中野さんの人生、信弘さんの人生ね、広野さんの人生、みんな違いますよね。住むところも違うし、家庭環境も違うし、仕事も全然違う、ね、だけどもその信心をいただいておるという共通点の中に言えることは、万事おかげになるという、その私どもこの豊島教会のご縁をいただいているものはですね、そこをいただききるということだと思いますね。そういうふうに私は思います、ね、私もご存知のようにあまり自慢できることはないですけど、今年2月に再入院をさせられました、ね、2月9日から25日まで入院させられました、ね、これもですね、おかげになればいいというその私自身の中の、ね、思いとしてはそういうことがありますが、現在もおかげをいただいております、ね、私自身がとても病人と思えないほどの元気をいただいております。そして日々ですね、入院する前以上にこのお日の前でご用にお使いいただいております。年は着実にね、加わっております、ね、67歳から68歳と年は増えてきておりますけれども、おかげにならせていただく、万事おかげになるように神様がさせてくださってるなと本当に思いますね。どうぞ皆さんもね、それぞれ、いろんなことがおありだと思いますね、まあこの道枝さんのように屋根から転落するというようなことはめったにないことですけど、そういうことが人生にやっぱ起きてくるんです。まさかという坂があると言われてます、人生にはね、何があるか分かりませんけれども、その時にですね、きっとこれもおかげになる、もっと言うと三代金剛様のように万事おかげになるということを通り越して、何は見かけ、もうこれがおかげなんだと言えるぐらいのね、そういうその境地ですね。私もそこをいただけたらありがたいなと思います、ね、 まあ、三大金剛様の御生涯を今読ませていただいているんですけど、まさにそうですね、三大金剛様の御生涯がまさに何の連続であったと言ってもいいと思いますね。でもそこを通して、そこを貫いて、そういう教えが生まれてきたんだなということを思いますね。まあ究極結論から言うと、皆さん何も恐れることはないですよということですね。何でも来い、よし、これもおかげに必ずなる、ね、いや、もっとこれはおかげなんだと、今起こってきたことを即そういうふうに受け止めれるぐらいの信心をいただいているということですね。どうぞそこをしっかりと受け止めていただきたいと思います。